ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。3週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今日は日光記念病院栄養科管理栄養士伊藤詩織さんに、疲れた胃腸を整えようと題してお話を伺います。
お正月休み、連休も終わり、少しずつ日常のリズムが戻ってきたという頃だと思いますが、お休み中の胃腸の疲れが実はまだ残っているなんていう方もいるのではないでしょうか。今週はそんな疲れた胃腸を整えようと題してお話を伺います。
そうですね、年末年始で相当胃腸も頑張ったと思うのですが、人によっては年明けの新年会も続いているという方もいるかもしれませんね。なんとなく胃が重く感じていたり、だるく感じている方もいるかもしれませんが、それは胃腸に負担がかかりすぎたためかもしれません。今日はできるだけ胃腸を整えて元気な体を取り戻す胃腸をいたわるポイントについてお話ししたいと思います。一つ目は生活習慣を整えることです。寝不足や不規則な生活、運動不足によって内臓の働きを調整する自律神経が乱れやすくなります。自律神経の働きを整えるためには規則正しく過ごす心がけが大切です。
寝不足、不規則な生活、運動不足、私を含めてこの3つのキーワードに思い当たる方は少なくないのではないでしょうか。まずは規則正しい生活からということですね。
はい。そして2つ目は生活習慣を整えることにもつながりますが、決まった時間に食事をとることです。決まった時間に食事をすることで体のリズムが整い、胃腸の調子が整いやすくなるんです。
お休み中はいつも何かを食べている状態になりやすいですもんね。お仕事や学校が始まったら少し改善されてきたという方もいるかもしれませんね。
そうですね。そして3つ目は胃腸を守る食材を取り入れるです。例えば長芋は胃の粘膜を保護するムチンを多く含みます。またデンプンの分解を促進するアミラーゼという酵素も含まれているので、胃腸の働きを助け、消化不良の解消や胃もたれ防止の効果も期待できるんですよ。ちなみにアミラーゼが含まれた食材としては大根やカブなどもあります。
消化を助ける食材を取り入れることで疲れた胃腸の働きを助けるんですね。今日はそんな疲れた胃腸のお助けレシピを教えていただきます。
今日は先ほどのお話にも登場したとろろを使ったお腹に優しいとろろうどんです。はじめに材料です。今回は1人分で紹介します。うどん1玉、水菜 40g、 長芋 80g、 なめたけ 20g、 卵1個、中華スープの素小さじ1と1/2です。下準備として卵は白身と黄身を分け、すりおろした長芋と卵白を混ぜ合わせておきます。黄身も後から使うので避けておいてください。作り方です。はじめにうどんは茹でておいてください。水菜を食べやすい長さに切って鍋に入れ、水 300cc、 中華スープの素と一緒に温めます。温まったところに茹でたうどんを加えてさっと温めて器に盛り付けます。白身と合わせた長芋、なめたけ、卵黄を加えたら出来上がりです。
先ほど伺った山芋と卵白を混ぜるなんて、食感がふわふわして美味しそうですね。消化にいいということは、風邪気味で食欲がない方にも 体が温まって負担が少なそうですし、この時期だと受験生のお夜食にもなりそうですね。
今回のレシピでは1人分のエネルギー376キロカロリー、塩分 1.7 グラムです。夜遅くまで勉強してお腹が空いた時に食べる場合、翌朝の負担にならないような食事がいいと思いますので、とてもいいと思います。風邪気味で食欲がないという方には、卵でタンパク質も取れるのでおすすめです。また体調が悪い時に召し上がるということでしたら、少しうどんを柔らかめにすることで、より一層胃腸の負担を和らげることもできると思います。
ちょい足しアレンジとして、先ほどアミラーゼが含まれる食材に、大根やカブとお話が出ていたので、これらを一緒にすりおろして入れて汁に入れるっていうのもありですか？
いいですね。アミラーゼはすりおろすことで効果が増す酵素なので、とってもいいアレンジです。また今回は水菜を使いましたが、ほうれん草や小松菜、白菜など冷蔵庫の葉物野菜のほか、キノコなど何を入れても美味しくいただけますよ。ただごぼうなどの繊維質の多いものを入れるときは、柔らかく煮るなどの下準備をした方が胃腸に負担が少なくなるかもしれません。
確かに何を入れても美味しくなりそうですが、胃腸を助ける食材にこだわって入れるものを考えることが大切ですね。
3週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピをお送りしました。今日は日光記念病院管理栄養士伊藤詩織さんにお越しいただき、疲れた胃腸を整えようと題してお話を伺いました。今回ご紹介したレシピは広報誌日光記念メディカル情報1月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
明日の糖尿病教室のご案内です。糖尿病教室は、病気や合併症の予防について週替わりで医師、認定看護師、管理栄養士などが行う少人数で分かりやすい講座です。明日1月21日は立内翔太理学療法士が担当する糖尿病と運動療法です。当院通院中ではない方もどなたも参加できますので、興味をお持ちの方は1月21日午後3時に日光記念病院糖尿病センターまでお越しください。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。今回のラジオ健康プラザ、いかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌日光記念メディカル情報は、日光記念病院や JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院のホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。